とスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバート市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをお届けさせていただいております。
さて今週のタイトルは究極のレストラン空ということですね。
はい、以前ですね、京町屋を再生して改装させていただきましたレストラン空という名前のレストランがあるんですけれども、はい、こちらの方がですね、この5月18日に本になりまして、出版をされることになったんですね。
はい、本の名前は奇跡のレシピという本ですよね。
本屋さんに行かれたら売ってると思うんですけれども、奇跡のレシピという、もう大層、これ綺麗な表紙で、ね、
たくさんの料理が
載ってまして、
はい、
この空というレストランで出された
に載っていますね、
お料理の数々がなってるんですけれども、まずこの空という、そのレストランのコンセプトというかですね、なんですけど、これ非常に変わった、お店でございまして、はい、1週間とか2週間ごとに、こう、シェフをですね、交代交代で呼んできてですね、それで、いろんな料理を作って出してもらう、という、一風変わったレストランなんですよね。
じゃあ、週替わりで、レストランの
内容が
変わる。
今週は和食のシェフだけれども、来週は中華、イタリアンというふうに、どんどんどんどん変わっていくということなんですね、
おしゃれな、聞いたことがないレストランですよね。ですよ。
これはもう一元さんお断りの完全その知り合いベースだけでこうやっていくお店なので、電話して予約してというようなことはちょっとできないんですけれども、はい、今これ、この奇跡のレシピにはですね、そういったシェフの58人のですね、料理の数々がですね、こう立派な本になって、載ってるんですよね。
そのレストラン、場所はどこにあるんですか？
祇園町の南側という住所がついてるんですけれども、はい、ちょうど漢字ミュージアムがありますよね、はいはい、八坂神社のあたりに、ね、その漢字ミュージアムの裏側、南側ぐらいにポツンとある町屋を改装したレストランなんですね。私たちデザインさせていただくにあたって、まあ、レストランとは言いますけれども、その、まあ、言ったら和食も出ますし洋食も出ますし中華も出ますしということで、うん、いろいろな料理に対応するような、ね、内装とか厨房をしていくことになるんですけれども、
そもそもそういうレストランをしようというきっかけはどんな流れだったんでしょうかね。
ちょうどね、そのオーナーさんを含めた仲良しの4人組がですね、はい、還暦をまあそれぞれ迎えることになられましてですね、はい、その還暦のお祝いイベントとして何かこうやろうやないかというようなことで話が盛り上がったそうでございまして、でそれだったらみんなでそういう面白いレストランお店を作ってですね、いろんなシェフに来ていただいて料理を楽しんでワイワイやろうかというようなとこが話の発端だったと聞いてますね。
きっとね、人脈の終わりの方だからこういうことが実現できたんでしょうね。本の中にね、お店構えが写真載っていますが、そうですね、一見やっぱお茶屋さんというような雰囲気ですよね。
そうですね、表から見ると中がレストランになっているというのは到底ちょっと分かりづらいような、そのお茶屋をうまく改装した建物という形になってますからね、
はい、本当に看板で空と小さく出てるだけですよね、
うん、そうです
ね、
そうなんです。でこの空という名前もですね、小山薫堂さんが命名されて、
はい、くまモンのですよ ね、
いうことでこうちっちゃく看板が飾ってありますけど、中に入るとですね、はい、合計8席の、カウンターがあるんですけれども、そのまず通路の正面にその赤い空と書いてあるディスプレイが貼ってありまして、はい、まあ、還暦の祝いなのでちょっとそこで赤を使ってみてね、で中に入ると吹き抜けロビーがあって奥にカウンター8席があるというようなしつらいになってるんですけどね。
ということはレストラン自体は8席のみのレストラン。
そうなんです、うん、でいろんな有名な料理に、例えばスタートは祇園佐々木、ね、佐々木さんが来ていただきましたし、嵐山の吉兆さんが来ていただいたりとかですね、はい、いろいろといろんなシェフが来る中で、そのカウンターの中でお客様とシェフがこう対話を楽しめるような設計デザインになっているところ
なんですよね。本当に和食、中華、フレンチ、イタリアン、さまざまなお料理 しかも全国のお料理人ですか。そうなんです、こちらは
大阪からも来ていただきましたし、はい、東京からのお料理も来ていただきましたしというところですよね。
ミシュラン常連のところばっかりですね、
うん、そうですね、あのパッと見ますと本当に有名なところばかり、
あそこもここもっ てところ
で、ね、あの私も寄せていただいたときは空心というですね大阪の中華の、時に寄せていただいて大変美味しかった記憶があるんですけれども、はい、たくさんそういう意味ではミシュランの星がついているようなお店ばっかりというところですよね、う
ん、でまたお料理もそうなんですが、うん、今回お酒もこだわっておられるんですよね。
いろいろとねそのマリアージュといいましてこう食べ合わせとか飲み方を工夫されて限定で、うん、なかなかめったに手に入らないようなお酒をね揃えてられて、
ここでしか飲めないビールだとか、うん、オリジナルの日本酒とか、
そうなんですね。で内装の方もですね堀木恵理子さんという和紙の作家さんにご協力をいただいてですね、はい、そういう和紙のディスプレイをこう壁面に大きく飾ってみたり、あとは間接照明をこう効果的に使ってですね雰囲気作りというのを結構心がけてるんですよね、うん、町屋の再生ですからね、うん、基本的には和という
形
になるんですけどね、
はい、なんかこの和紙も四季折々で色が変わるんですって、
うん、そうなんです、春夏秋冬それぞれね4枚用意していただいてこう、はい、季節ごとにかけ直していくというと、
ね、まずはスタートはやっぱ還暦のお祝いということで赤から始まったということなんですよ ね、
うん、でこのレストランね3年間限定ということでございまして、
もったいな もったいない、
ちょうどね今がその3年目に突入したところなんですね、うん、で、あと1年やってその後はどうするかまだ決められてないんですけれども、はい、まあ、これだけね話題のお店というかなのでまた誰か言い方がされるとは思うんですけれども、う
ん、なんか情報が門外不出ということなので、
そうなんです、
インターネットを駆使してみてもここの口コミとか出てこないんですよね、
う
ん、
僕も2年間ですねもう一切喋るなというやられてましたの でようやくこの5月18日に本が出てですね、うん、解禁になったというところで、写真も含めてかなり厳しい、はい、情報の、ね、規制がかかってたんですね。
素晴らしいお店にまた和だけではなくてシャンデリアが飾ってあったりとか、ちょっと洋の
雰囲気も
取り入れながらやってるんですよね。雰囲気も入ってるん
ですよね。ですので、モダン和風と言ってしまうと一言なんですけれども、うん、そこにですねちょっとしたこの洋のエッセンスを入れたりとかですね、そういうデザインを取り込んでモダンにしているというようなところかと思うんですね、
はい、野村さんにね、うん、見せていただいたこの写真はまだオープン前ですから、そう何も飾ってない状態ですけど、今なんかおもちゃのコレクションで有名な北原さんのブリキのトイが飾ってあったりとかしてるんですってね。
ボトルが並べてあったりとかね、ちょっとそういう意味で新築の時からディスプレイが進んでますけれども、はい、それはそれでいい形だと思いますよね。
この空のロゴも草野光代さんってアナウンサー元の、ね、うんうん、方の字で
そうやっていただいてね、でそれをこう看板でくり抜いたりとか書で書いていただいたりとかいうので使わせていただいているというところですよね。
野村さん、これ設計にあたって一番力を入れられたところってどこなんですか。
そうですね、やはりそのお客様が楽しんでいただけるような空間作りと、はい、あとその和食とか限定されてないですから、その辺の汎用性ですよね。その辺を
使いました。なるほどね。
というわけで今週はレストランソラのお話をお届けいたしました、
はい、さて今週もリスナーの方からおはがきをいただいております。ありがとうございます。野村さんは長く設計をされていると思いますが、昔と今では何が大きく変わったと思いますか。あ、なるほどね、という質問です。ありがとうございます、
僕はちょうど設計を始めたのが20歳ぐらいの時から、学生時代にちょっと趣味で始めたぐらいになるんですが、はい、それから28年ということになりますからね、何が変わったと言いますと、皆さんもそうだと思うんですけど、コンピューター化ですよね、まずは。で僕らは若い時はですね、手書きで図面を書いてたわけなんです、こう一生懸命、
はいはい、
で大きな紙にですね、こう鉛筆の芯を削ったものとかシャープペンシルとかでこう書いてたんですけれども、うん、でそれを書いては消しゴムで消して、書いては消しゴムで消してということを繰り返して図面を書いてたんですね。それが今やパソコンでですね、こう画面の中で書けるようになってますので、そこの部分は大きく変わってるんですけれども、パソコンになってそれはもう大変便利ですよね。
間違えても、やっぱりそういうものなんですか。
で仕事も早くなります、ただいわばどういうか職人みたいな感じですかね、図面をこう書くっていう。
そうですよね、
もう例えば鉛筆をこう回しながら線を引くわけです、こうくるくる。そうするとその最初と最後で線の太さが一緒なわけですね。鉛筆を固定したまま線を引くと最後が太く
なりますよね。
そうなるかな、こう回しながら書いたりとかですね、あと線の細いとか太いとか強いとか弱いとかでこうバランスを取っていくわけですね、図面にね。 いうようなことでスタートしてるんですけれども、あとまあ、メールができたりとかね、便利な機能もありますし、最近では 3D パソコンで、そのコンピュータグラフィックと呼ばれるね、はい、ものでパースを書いたりとかするので、そういったその表現の技法というのは大きく膨らんで変わりましたよね。
へ、あとね、お洋服にね、ファッションには流行があるように、そうですね、やっぱり建物にもそういうものはありますか？うん、
ありますね。そので例えば私たちが若い時はですね、ポストモダンと呼ばれるデザインが流行ってまして、まあ、うん、ちょっと奇抜な、奇てれつな外観をしたものとかですね、まあ、よく通りから目立つような建物っていうのが流行ってたんですけど、うん、まあ、それが落ち着いてですね、今度はこう個性を控えたようなものになったりとか、
はい、
まあ、今京都でいうとモダンで和風のものがこう愛されてきたりとかいうように、その移り変わりの流行っていうのはありますよね、確かにね、うん、
でも作りたいものと、あと京都やったら景観条例があったりして、
うん、そうですね、
それで規制にかかるとかそういうのもありますよね。
そうですね、だから昔は本当に白い四角い建物京都で建てられたんですけれども、はい、今はですね、その三角屋根にしないかんとか、ちょっと格子をつけないかんとかいうことで、そこの部分も変わったといえば変わってますよね。
なるほどね。
まあ、ただね、その設計で、まあ、その辺のテクニック的なものとか、ね、機械が発達してとかいうのはありますけども、でも根底は変わってないかなというふうに思うんですよね。うん、手で加工がコンピューターで加工が、やはりその設計図を通してお客様に幸せになってもらうとか、いいものを作るとか、うん、社会の役に立つとか、そういう思いの部分は変わってないですから、まあ、それをどう表現して伝えていくかというようなことかなというふうには思いますよ ね。
なんか昔で家を建てるとなったら、うん、一番日当たりのいい場所は客間っていうイメージがあったんですけど、今は違うんですよね。
う
ん、
そうですね、私たちがよくお勧めするのは、客間客間として使っていただいたらいいんですけれども、うん、そのリビング、うん、家族が常にいる場所に一番いい場所を持ってきませんかと。
そうですね、
なんか日当たりのある北側で食事してるよりですね、うん、南側の日当たりのいい場所をお客様のためだけに置いとくんじゃなくて、お客様も使えるし、私たちも常日頃使えるというようなものにしたらどうですかという話をしてますよね。だから、まあ、多いんです、それでも客間を一番ええとこに持ってきて、
ね、
使わない人
ね、我が家もそうなんです。客間が一番いい日当たりのとこで、
でお客さんどんだけ来んねんって言うと、そんなに来ないですからね。
やっぱりね、日常一番使う部屋が日当たりのいい場所がいいですよね。
そうなんですよね。だからもうね、まだこれから僕10年20年と建築続けていきますけど、いろんなことが変わっていくとは思うんですけどね、やっぱその中でもこう流行とかもある中で変わらないものっていうのは大切に守っていきたいなというふうにも思いますよね。はい、
はい、この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407、 住所は不要です。ローバー都市建築事務所質問コーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
そして株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777、 451-5777 が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、いろいろとさせていただいた、ね、お仕事 の内容とかも出てますので、はい、
ブログも、ね、ありますしね、
ぜひ読んでいただければというふうに思います。それではですね、京都スペースファームでそろそろお別れの時間です。今週のご案内は株式会社ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。